言葉遣い、あるいは現代短歌の弊害。お元気にしておられますか？暑い日が続きますね。私は近頃すっかり引きこもり児童です。何しろ和歌やら俳句やら散文詩やらと一緒に小説にまで手を出して何らかの答えを見出そうと模索を続けていますから、どうしても外へ出るのが億劫になってキーボードと戯れがちになってしまいます。あまり良い傾向ではないようです。健全な日本男児から乖離していることを白状しなければなりません。何でも料理のレパートリーがまた一つ増えたそうですね。おめでとうございます。この間作っていただいたリミアノリア、何でしたか、ややこしい名前の郷土料理、大変おいしかった。しかしそれにしてもあなたは一体どこの国の料理をマスターされているのでしょうか。ちょっと気がかりです。私は今朝は柿ピート、それからリンゴジュースだけで済ましてしまいました。怠惰の食生活と言わねばなりません。さて早速本題に入りましょう。もう少し言葉遣いについて見ていこうと思うのです。おそらくそうすることが最も手っ取り早く自分の行くべき道を見出すことにもなると思いますので、ここで和歌で最も重要な、いえ詩としての最低条件がどのようなものであるか少し述べておきましょう。例えば次の歌は百人一首の歌です。恋し中我が名はまだき立ちにけり、人知れずこそ思い染めしか。また大体のところで趣旨は通じるはずですから、現代語の和歌にしておくと、恋をして浮きな早くも立つのです。思いひそかに抱いていたのに。ここで大切なのは、1、そもそもの歌の内容、1、文章の運び方、フォーカスの変遷、各種技法など、1、口調のリズム、陰、母音のリズム、助詞などがもたらすリズムなど、1、以下略、一動詞は上下関係にはなり得ない。そのうちのフォーカスの変遷について見てみたいと思います。もちろん当時の歌にも下手歌あり、百人一首などは名家中の名家なので、すべてが例外的ファインプレーと言っても構わないくらいですが、少なくとも歌集を組んで出版し、あるいは金銭を徴収して謎の言語を伝授するという、もし仮にそんな集団がこの世に存在するというならば、一般人の趣味的な歌より劣等では、巻き上げた代金の分だけ詐欺に手を染めるようなものです。それに五七五七七なら和歌というのでは、それこそ容器を眺めて納得したようなバカさ加減ですから、後節についてもう少し考えてみようと思うのです。さてこの百人一首のフォーカスですが、まずもともとの文脈が、知られない思いを抱いていたのに恋をしているという私の浮き名が早くも立ってしまうとなります。ここには自分が恋心を抱いているということ、内的状況、その浮き名が広まってしまうということ、外的状況という大きな意味の移り変わりがあって、自分の思いとそれを眺める世間、より正確には恋心と人目をはばかる対面とが共に込められていると言えるでしょう。そうであればこそ自分の恋心が 俺は苦しいんだぜい、くらいの動物的な感情で終わってしまわず、様式化、抽象化がなされるというわけです。これがもしも、私は恋しくって苦しくってあなたのことばかり、考えて夜も眠れないのです。などと自分の思いばっかり、愚か愚かした学生の詩みたいに連ねたら、かえって思いが台無しになることは言うまでもありません。ついでに言えば、ニュース的な事実の羅列は、詩としては低俗なものです。それを基準にしてしまったら、そもそも何が良い歌であるかどうか、考える必要がなくなってしまいます。すいません、ちょっと脱線しましたね。脱線ついでに言えば、学生の詩が率直に主観的であることは、必ずしも悪いことではありません。ただ問題は、思いを様式化することが、結局は主観を客体化して、相手に伝えるためには必要な手続きであり、率直な主観のままでは、それは誰しも同等の表現に過ぎないから、その人のアイデンティティが、詩の上でまるでないということに、成長した後にさえも気づかない人がいるということなのです。もちろん、恋詩中の歌では、そうしたバカバカしい陳述は行わず、自分の恋心を周囲の目線によって客観視させ、人目にもわかるほどの恋心を抱いてしまっているのかと、抽象的に悟らせるように設定されているのです。しかも、それが統治法でなされているために、恋をしているという噂が立ってしまうのです。と、周囲を意識した外的なフォーカスが、密かに恋心を抱いていたというのに、と歌い手の内面へと修練されると同時に、まずは結論だけを提示して理由を保留しておいたものが、聞き手の期待を高まらせておいて、下の句で解消するという策略なのです。その上、出だしの部分、恋し中、恋をしているという、という問いかけが、我がな、と言い直すことによって切られる、文脈を途切れさせる感じがあるため、聞き手の関心を嫌が上にも引きつけますが、実はここでも、私の恋するという気な、という叙述を、恋するという私の浮きな、と統治したために、一句目の思いに重心がかかるという演出がなされているのです。この大小の統治を織り込んで、心情を効果的に表現するあたり、フォーカスの設定は見事としか言いようがありません。それに対して、前回の今しばしはどうでしょうか。今しばし、麦動かしている風を、追憶を吹く風と思いし、今しばらく麦を動かしている風を、追憶を吹いている風と思うのです。果たして下の句は、己の内面にフォーカスが移動しているでしょうか。いません。封じ込めたい追憶の彼方へ、くらいの文脈に運ぶならまだしも、これは、何々を何々だと思ったという、学生レベルの比喩を述べ立てているに過ぎないからです。つまり中学生なら、今ちょうど麦を動かしている風を、記憶を吹いている風と思うよ、と歌っているくらい、誰にでもできるような事実提示の作文を、文章の体裁だけを整えただけに過ぎず、これまた習えば誰にでもできる、つまり市場とは関係のないことですが、何のフォーカスの写しさえも見られない、叙述的短歌に過ぎないわけです。もちろん、率直な歌の中には、たまらない魅力をたたえた傑作だってありますが、それは言葉のリズムと結びついた上での傑作であって、動かしている風を、などのリズムを損なうような無意味なキレの表現がない場合に論ずるべき問題です。このキレでは、和歌の31字の定型として封じ込められるべき、リズムの必然性がなくなってしまうからです。 それにしても、これはまだ善意のある歌の方なのです。実はこの短歌と、暗き星の短歌は、私が唯一購入してしまったという、悲しき短歌雑誌、すなわち NHK 短歌2009年4月号より拾い上げたものですが、もちろん NHK の出しているこの雑誌のみが、際立って悲しき雑誌なわけではありません。他のどの雑誌を立ち読みに眺めても、どれもが同じくらいの悲しみに満ちているのです。私は何分、これを購入したのと同じ頃になって、ようやく和歌への関心が高まり、初めてその手の雑誌を開いてみたわけですが、この社会からずれまくったような違和感は、一体どこから醸し出されているのやら、初めはちょっと理解がつきませんでした。まさか言葉をもてあそんで、粘土みたいにこね回しているような謎のサークルが、このように存在するなんて、夢にも思わなかったからです。それまでは、偶然番組などで添削している人を眺めても、この人大丈夫かしら、くらいに考えて、それが社会に及ぼす弊害のことなど、悪意のことなど、考えたことすらありませんでした。そうでなくても、私は違う分野のことばかり眺めてきたのですし、近頃ようやく、自国の伝統やら歴史やらに興味を持って、遅かれと思って首を突っ込んでみると、ちょっと体質がおかしいのではないかと、考え方やら方針からしてが、不可解に思えることすらあるのです。けれども、それは置いておいて、和歌の話を進めようと思います。その雑誌に含まれる、現代短歌アンソロジー、町30というページには、悲惨な言葉の配列が、短歌と銘打って載せられています。もちろん、他のページだって同じくらい悲惨なのです。私は、もっぱらこの、偶然手にした雑誌からだけ、短歌を掲載することによって、悲惨の現状を、一般的傾向へと結びつけようと思います。まさか、いろいろな人の歌を集めた短歌の雑誌が、その時だけ偶然、奇妙な歌ばかりを選別したとは思いませんし、また、書店でちょっと立ち読みに開いただけでも、このような不可解な表現ばかりが、軒を連ねていることは明らかだからです。第一の例。さて、順番に少しだけ、ただ現状を知るためにのみ、眺めてみることにしましょう。まずは、木俣治、1906から1983の東歴より。バラックが狭む蒸し暑き道を行き、階層は彼の日の秘話に関わる。母音で、あうあ、えあう、ういあうい、いおうい、あいおうはあおいお、いあいあーう。つは詰まって読んで、10回読んでみるまでもないでしょう。一句二句壊滅状態で、リズムの滑り出しに失敗しています。俳句だろうと短歌だろうと、言葉のリズムが詩にすらなっていません。ただの言葉の羅列です。しかも開始から、バラックが狭む、なんて奇妙な言葉で出発します。それでいて叙述が、バラックが狭まっていることにスポットを当てたいのやら、蒸し暑きに焦点を定めたいのやら、見当もつきません。ただ並べただけなのです。おそらくは、携帯小説に生きがいを見出す中学生くらいだって、なんて下手な文章法だという憤慨が、素直に提出せられ、ぐだぐだ興ざめの説明によってごまかそうとする教師どもを、一層軽蔑するような事態にもなることと思います。もちろんそれは、教養がないからではありません。言葉に対して素直だからです。そもそも、バラックが狭む、なんて言葉遣いは、 いかなる時代でも存在しません。バラックがおかしいのではなく、現代文的な我の運びの後ろに、狭むなんて奇妙な古語を奮発しているのがおかしいのです。まるで、現代文で詩文を作る能力のないものが、逃れて短歌にのめり込んで、奇妙な表現をもてあそんでいるような印象が濃厚です。言葉とは文法ではありません。例えばある瞬間の言語は、文章全体のもたらすリズム感、使用する単語、咀嚼された慣用的表現、もちろん文法、さまざまなものが結びついて、初めて一つの真実となっているのです。だからこそ源氏物語は、当時の言葉さえ学べば、情が自然に流れ込んでくる、不自然な断絶のない、一つの読み物となるわけです。バラックが狭まる蒸し暑い道を行き、階層は彼の日の秘話に関わる。というのは、完全に現代文の文章の運びです。バラックが時代感を設定してしまうこともありますが、それを抜きにしたって、新聞時代の言語感覚に基づいた文章です。しかも、どんな新聞を眺めたって、ここまで叙述の拙い文章は、ちょっと探し出せそうにありません。それとも、しどろもどろの文体をもてあそぶことによって、蒸し暑くて朦朧とした頭脳でも、表現したとでも言うのでしょうか。けれども、それは間違った表現方法です。独りよがりな表現方法です。この文章は、現代文の、しかもたどたどしく、くどくどしい類の叙述にすぎません。そのくせ、学生さんがお勉強したばかりと、狭むやら蒸し暑きなんて表現を使用したために、現代語から見ても、古文から眺めても、どの時代の誰が読んでもめちゃくちゃな、サークル同業者の内部でだけ通用する、謎の文体が生まれてしまいました。しかも、内容がそのまんまの叙述の上に、下の句の意味が甚だしく独りよがりです。第一、思い出されべき階層は、彼の日の秘話に関わるというのは変です。この階層は、題目として、私が行った階層という確認された事柄を、和でもって未確定の情報の提示へと結びつけたものと思われます。しかも階層とは、過去の事柄を改めて浮かべることであって、その時点では完了しているはずです。回想しつつあるならともかく、回想はと言い表すなら、すでに回想は済んだ事柄です。それでいて、関わると説明しているのが、甚だしい自家到着なのです。考えてもみてください。ひもじさは、ゆうべの食事抜きに関わる。どう考えたって変です。食事抜きのせいである、理由である、と説明すれば、過去、それが理由である、現在のひもじさ、と自然に流れて意味が通じますが、関わるは関係を表しているのであって、彼の日の秘話に関わる階層、とまだしも意味の通じる文章に改めてみたって、やっぱり、彼の日の秘話を階層する、なら確定している過去を階層している様相ですが、そこに関わるという関係の説明が入ることによって、過去、彼の日の日は、現在完了、回想、という歌い手の行為としての自然な説明の順序立てが阻害されてしまっているのです。つまりこれは過去と現在の関係を無視して、相互を説明した叙述に過ぎないのです。だとすると、過去、現在の階層という歌い手の意思など存在しないものとして、これはつまり主観的行為としての上の句は存在しないということを仮定するので、単価としては破綻しますが、単に事実だけを説明したと考えるほかありませんが、それだともっと不自然な叙述です。 その階層はあの日の秘話に関わっているのである。文法云々ではなく、階層を説明するのにこんな表現は新聞だって使えません。やはり誰かの主観的行為に託して、あの日の秘話が誰かによって階層されたと説明するのが普通です。それは階層という言葉が多分に誰かの主体的活動を表す言葉である上に、前に述べたように確定された過去を官僚的に思い返す言葉だからに他なりません。つまりは関わるという言葉遣い自体がすでに不自然なのです。つまり下の句は自分の主観的な立場から乖離させた、しかも拙い純客観の表現なのであって、そうすると今度は上の句との文脈の関わりが破綻するのです。なぜなら上の句では、狭まっている厚い道を行き、などと主体的な自分の立場から語っているのを、急に下の句で破棄したことになるからです。つまり、街中の狭くて厚い道を行き、状況は会社の存亡に関わる、と歌って済ませているようなものなのです。そして、ここにこそ、この短歌の本質が込められています。歌とは散文の叙述ではありません。状況は会社の存亡に関わるのは歌う前提であって、事実の提示に他なりません。それを、くどくどしく説明しておいて、歌だと言い張るから、おかしなことになるのです。しかも、上の句と下の句に、一つの歌であれば不自然なほどの文脈のブレが生じているのです。これはつまり散文であれば、街中の狭くて厚い道を行き、私は汗を拭きながら考えた。つまり、状況は会社の存亡に関わるのだと。というような意味を無理やり短縮したものにすぎません。この場合は、はじめは主観的説明であり、次に改めて客観的説明を行うという2つの文脈なのです。これを無頓着に合わせるのは、学生レベルの作文法に問題があると言えます。もともとの階層の文脈で散文化すると、もっと分かりづらいことになりますので、ここではこの文章で話を進めます。つまり、一つの歌であるのに、心情の統一すらないのです。これならば新聞の、あるところの17時と、別のところの14時を無頓着に継ぎはぎすれば、いくらでも短歌が生まれてしまうということになります。簡単に言ってしまえば、一つの様式化された文体として、状況は会社の存亡に関わる、の上につくべき文章は、街中の狭くて厚い道を行き、のような主観的文章ではなく、株価の下落は一向にとどまることなく、客観的説明文、というように、ちゃんと下の句側の叙述方法と一致させなければ、和歌云々以前に、一つの文章として、意味不明なものになってしまいます。だから読んでいるうちに頭がぼんやりしてくるのです。つまりツボを心得ていない文章なのです。やはりこれは暑さに参っている様子をグダグダの文章によって暗示したとでも言うのでしょうか。頭が熱にやられて文体にまで新色を加えた有様を見事に表現した、類まれなる芸術作品だとでも言うのでしょうか。そんなのは、あまりにも書き手の独りよがりです。一般人には、拙い文章にしか見えないに決まっています。他人に不快感を与えてまで、自己作品をアピールするのは、それは一部の20世紀アーティストたちの、干からびた、アート作品だけで十分です。 何しろ今はもう21世紀なのですから、こんな市場のかけらもない文章なら、仕事帰りのサラリーマンの数だけ毎日生み出されるに決まっています。はしゃぎ回る学生の数だけ生み出されるに決まっています。作るのはもちろん勝手ですが、それをもって歌集などを仕立てるのはいかがかと思うのです。いや、仕立てるのはもちろん個人の自由です。自由なのですが、和歌の伝統の生きている時代であったなら、きっと誰かが咎めることと思うのです。そうして咎めをも覚悟して歌い合うということが、結局は和歌の質を交互に高め合っていたのだと思うのです。それをなくしたとき、交互に何をやってもいいと許し合って、ハレンチをばかりと皆さんご一緒に手を取り合ったとき、謎の現代短歌の隆盛を迎えることになったのではないでしょうか。そうでもなければ、こんな不可解なものを短歌として称え合ったり、雑誌に載せ合ったりするだなんて、私には到底理解できないのです。